天の神様、2月も2週目を迎えました。神様、あっという間に1月が過ぎ、2月もここまで来て、そして年度末の歩み、私たちに神様がいつも道を示して、道を開いて、道がないと思える時にも神様が導いてくださるので、ありがとうございます。神様、今日も私たちは神様を主と告白し、神様の御言葉を待ち望んでおりますので、神様、どうぞあなたが素晴らしいお方であること、私たちの主はあなた以外にはおられないのだということ、私たちが今一度自分の心を探り、立ち位置を確認して、この年度末歩んでいく、そんなひとときとして、どうぞこの礼拝を祝福し、神様ご自身が御言葉を持って語りかけてくださいますようにお願いします。神様、先ほど祈られたように、病の中にある方、回復を祈っている方々、自宅療養中の兄弟姉妹、入院中の方、お一人お一人に神様の守りと癒しがありますように、この揺れ動く地にあって、心に神様の慰め、励ましを必要としている方々には、神様が私が一緒だよと語りかけてくださいますようにもお願いいたします。また3月がやってきます。震災から11年を今年は同じ曜日で迎えようとしていますけれども、私たちが神様に会って、新しい歩みへと希望を抱いて、夢を描いて歩んでいくことができますように、また神様の特別な慰めを必要としているお一人お一人に、神様が深くこの2月3月寄り添ってくださいますようお願いいたします。神様、あなたの御言葉を今一度心から待ち望みます。どうぞ私たちの心を開くことができるのは神様あなただけですので、今どうぞご自由に私たち一人一人に触れ、心開き、豊かにお語りくださいますようお願いします。しもべは聞いております。主よ、どうぞお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2月もあっという間に中旬ですね、折り返しになろうとしていますけれども、皆さんはどのようにこの2月過ごしておられるでしょうか。この礼拝堂で礼拝をお捧げすること許されている私たちも、またいつもインターネットを通して一緒に礼拝を各地から捧げておられる方々も、また今のこの状況の中で忍耐を持ってご自宅から礼拝を捧げておられる方々も、皆さん本当にお疲れ様ですと言いたいように思います。いつも神様の守りの中で祝福が豊かにあるようにとお祈りをしています。いろいろとですね、窮屈に感じてしまうかもしれないこの毎日日々の中で、皆さんはどんな楽しみ、どんな喜びを見つけておられるでしょうか。いつもハラハラドキドキしながらオリンピックを見ていますという方ももしかしたら多いでしょうか。ちょっとですね、失格とか失敗とかでがっかりしてしまう、そういうこともあったり、そんな中でもメダルを取る選手の姿に嬉しくなってみたり、結果にも感動するかもしれないけれども、その背後にあるいろんな物語とかエピソードにも感動してみたり、時にはですね、ドキドキしたりがっかりしたり、そしてまた喜んだり感動したり、私たちはせっかく与えられているこの人生の旅路を、オリンピック見る時もそうですけど、その他にもいろんな時にいろんな思いを味わいながらですね、そしてそこに織りなされていく神様の美しい模様をやがて見せていただく、その日を楽しみにしながら、私たちはこの2月も歩んでまいりたいと思うんですね。オリンピックも毎日楽しみですけれども、毎年この時期私は何が楽しみかって、何度でも言いますが、アメリカのバスケットボールリーグの NBA のオールスターがいよいよ1週間後に迫ってきましたね。 なかなか共感してもらえないこの興奮ですけれども、そんな孤独な兄にですね、妹は気を使ってか時々質問してくれるんですね。どこのチームが好きなの、どの選手が好きなのって。まあ答えたところで妹はそんなに興味がないので、そっかで話は終わってしまうんですけれども、最近はあんまり時間がなくてなかなかその NBA も見れてないんですけれども、私はですね、自分がどんな選手が好きなのか、どんな選手に好感を持ってその選手を目で追っているのか、ちょっと自分の思いをですね、分析してみたんです。結果、私がいつも応援したくなる選手はですね、楽しそうにプレーする選手だということに気がついたんですね。やっぱり辛い時もあると思いますよ。疲れるだろうし、いろんな怪我とか事故とかアクシデントとかもあるけれども、それでも楽しそうに、それでも喜んで前を向き続ける選手が私は好きでですね、ついつい目で追って、そしてついついいつしか応援しているのかなって思ったんです。そう言われると、オリンピックを見ていても気づくと、私はそういう選手をよく応援してるなって気がついたりもしているんですね。そして私は自分自身も一人の競技者として、信仰者として、そんなものでありたいなと思わされています。パウロが手紙の中に書いているように、私たちは目の前に置かれている競争を走っている競技者です。朽ちない栄光の冠目指して走り続ける競技者です。置かれている場所で、そして置かれている歩みを、せっかくだから私も楽しんで、そして喜んで歩んでいきたい。もちろんその道中にはいろんなことがあるかもしれないけれども、でもいつも変わらない私たちを愛し、私たちを導いてくださる神様に期待して歩み続けていきたい、そんなふうに思わされているんですね。皆さん、私たち福島第一聖書バプテスト教会も、ここまで導いてくださった主に心から感謝して、感謝と喜びを持って、これからもぶれることなく歩んでまいりたいと思いますね。2月も中旬になって、いよいよ年度末です。来週には教会の大切な年次総会も開かれようとしています。私たちはこれからも神様に期待して、神様を見上げて、一つ心となって歩んでいきたいと思うんですね。さて、今日はガラテヤ人への手紙をご一緒に見ていきましょう。どこに立ち続けるのかとタイトルをつけました。年度末を迎えて、新年度、新しい歩みに歩み出していこうとしていますけれども、私たちは今日改めて信仰の基本、信仰の土台を確認したいと思います。今一度自分の立ち位置を確認して、そしてしっかりと神様につながって歩んでまいりたいと思うんですね。はじめにアウトラインを確認してみましょうか。今日は手紙の冒頭部分、一章の一節から七節を開きましたけれども、この箇所から私たちはどこに立ち続けるのかを確認したいと思うんです。私たちは一つ目、神様だけを見て惑わされないで歩んでまいりたいと思います。信仰の基本姿勢として、これはいつも確認していますね。暗記しておられる方も多いんじゃないですか。人を見たり、自分を見たり、周りをキョロキョロしてみたり、神様から目を離してしまうと、私たちは惑わされて動揺させられてしまいますので、私たちは改めて人を見ないで、自分を見ないで、神様だけを見て歩む歩みを今日大切にしたいと思います。そしていつも私たちが確認し立ち続けたいのは、二つ目には、ただキリストによる救いなのだということです。いつもイエス様の十字架から私たちは目を離してはいけない。いつも私たちは十字架のそばに立ち続けて、そこにぎっしりと込められている神様の愛に感謝して応答して参りたいと思いますね。さあ、今日からご一緒に続けて見ていきたいと思っています。このガラテヤ人への手紙は、 新約聖書の中でも最も福音的な香りの高い書簡であると言われています。なぜならこの手紙にはですね、福音とは何か、私たちクリスチャンの土台は何か、私たちクリスチャンが日々の歩みの中で大切にしていくべきものは何か、そのようなことが書かれているのがこのガラタヤ人への手紙なんですね。有名な人物、皆さんもご存知だと思います、宗教改革をしたマルチン・ルターという人は、私はこの手紙と結婚したというほどにこのガラタヤ人への手紙に惚れ込んで、ああ確かに福音とはこういうものだ、私たちの土台はこれだ、私たちの救いは行いにはよらない、私たちは信仰によってのみ救われるのだと、この手紙を通してしっかりと土台を確認して、神様の真理に立ち返って、当時の少し方向が間違ってしまっていた教会に対して宗教改革へと挑んでいったと言われています。ですからこのガラテヤ人への手紙は、当時この手紙が直接宛てられたガラテヤの諸教会にとっても、また宗教改革の時代の人々にとっても、そして何より今日この手紙を読む私たちにとっても、私たち信仰者を正しく導く光であって、私たちがいつも信仰の土台に据えていかなければいけないこと、私たちがいつも信仰の基本姿勢として大切にしなければならないこと、そのことをこの手紙を書いたパウロははっきりと伝えているのではないでしょうか。皆さん、ではなぜパウロはこの手紙を通して、だってもうみんな知ってることですよ、だけれどもなんでこの手紙を通してそんなにもはっきりとこれが土台だって改めて確認しなければならなかったんでしょうか。教会に当ててです。教会に当てて改めて福音について語る、この手紙が宛てられたガラテヤの教会は一体どのような状況の中に置かれていたのでしょうか。今日は一章の一節から七節を見てまいりたいと思います。皆さんは手紙ってよく書かれるでしょうか。最初の一節から五節には、手紙の最初も最初ですから、やっぱり私たちも手紙を書くときはですね、何を最初に書くかって、まあ、宛先誰それさんって書いて、そして急に本題に入らないで、多分寒いですけどお元気ですかとか挨拶書くんじゃないでしょうかね。そのようにパウロもまずはこの一節から五節には挨拶が書かれているんです。以前見たピリピ人への手紙も含めて、この新約聖書の中にはパウロが書いた手紙がたくさん収められていますけれども、パウロはやっぱり手紙の始めはどの手紙もいつも挨拶から始まっていますね。挨拶にはいつも3つの要素が含まれるんです。それはこの手紙を誰が書いているか、そしてこの手紙を誰に宛てて書いているか、そして相手への祝福の言葉を持って挨拶を終える。この差出人と宛先、祝福の言葉、この3つのことを最初に述べるのが、まあ、当時の一般的な手紙の挨拶であり、パウロもそれを他の手紙と同じようにこのガラテヤ人への手紙において一節から五節で書いているわけですね。そしてパウロが書いた他の手紙では、その挨拶の次にいつも何が書かれているかというと、宛先の教会とか人物に対する感謝の言葉が大体書かれるんです。感謝の言葉を述べて、そして神様を褒めたたえる言葉が書かれているんです。例えばすぐ前の手紙、コリントの教会に宛てて書いた手紙、コリントの教会はもう問題山積みでした。とんでもない教会と言えるかもしれない。そういう問題山積みだったコリントの教会に宛てて書いた手紙でさえも、パウロは神様への感謝の言葉を最初に忘れることはなかったんです。しかしこのガラテヤ人への手紙はどうでしょうか。先ほど読んでみていかがでしたか。一節から五節の挨拶が終わると、感謝の言葉がはなかったんですね。もういきなりガラテヤの人々に対する厳しい言葉が述べられているんですよね。そうなんです。 ガラテヤの人々がこの時置かれていた状況はまさに危機的な状況だったんです。そしてまたパウロとガラテヤの教会の関係も重大な危機にさらされてしまっていたんです。それではまずはこの手紙をよく理解するためにもガラテヤの人々がこの時置かれていた状況から確認してみましょうか。今日は最初に6節7節、最初に6節7節をじゃあ今日も私の方で読んでみますね。手紙の挨拶を終わってこれですよ、6節7節を読んでみます。私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに。他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。いかがですか。そうなんです、ガラテヤの教会は危機的状況だったんです。挨拶が終わって開口一番6節の始め、私は驚いていますとパウロも驚きを隠せなかった。もう驚くほどにガラテヤの人々は急変してしまっていたんです。パウロの第1回目の伝道旅行で誕生したガラテヤの教会です。そんなガラテヤの人々が急に福音から離れて間違った教えに引きずり込まれてしまっていたというんです。教会の中に人々を惑わせて動揺させる人たちがいて、彼らはキリストの福音を変えてしまおうとしている。そして教会全体がそれに惑わされてしまってキリストから急に離れてどんどん神様から離れ始めてしまっていたんです。以前の聖書ですとかき乱す者たちって呼ばれているんですけれども、教会の人々を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする彼らは信仰によってのみ救われるということを否定したんです。救われるためには立法を守り行うことが必要であると教えたんです。割礼を受けなければ救われないなどなどと彼らは教えたんです。そしてまた信仰によって救われるなんてそんな教えを伝えたパウロは間違ってるぞと、そもそもパウロは使徒なんかじゃないとも言い出して、ガラテヤの教会の人々はそれに惑わされてしまった、動揺させられてしまった。まさにガラテヤの教会は危機的な状況に置かれてしまっていたんです。ですからパウロはこのガラテヤ人への手紙を書いたんです。なぜそんなにも急に間違った教えに移っていってしまうんですか。なぜかき乱す者たち、あなた方は動揺させキリストの福音を変えてしまおうとするそういう者たちに惑わされているんですか。真理に立ち返りましょう。信仰の土台を確認しましょう。大切なことはこれですよとパウロはこの手紙を書き始めたわけです。皆さんいかがでしょうか。いつも聖餐式の時などにも確認していますけれども、今日も改めて2月私たちは心に刻みましょう。私たちの信仰の基本姿勢は人を見ないで自分を見ないでイエス様だけを見て歩むことですね。私たちは神様だけを見て惑わされないで歩んでまいりたいと思うんです。神様を見ることを忘れて神様を見ること以上に人を見てしまうならばそれは本当に危険ですね。それでは私たちは動揺させられて惑わされてしまうでしょう。神様は無限のお方、全知全能のお方ですけれども人は有限で欠けたところもいっぱいあるんですよね。教会の頭はただイエス様だけです。ですから私たちはいつも神様だけを見て惑わされないで歩んでまいりたいと思うんですね。詩編119編105節にあるように神様の御言葉は 私たちの足の灯火、私たちの道の光です。詩編119編105節、主の御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。ですから私たちはいつも御言葉に聞いて、礼拝を大切にして、日々の祈りと御言葉によって足元照らされて、平安のうちに歩んでまいりたいと思うんですね。震災後に私たちの教会では、全国に散らばってしまった教会員の方々のためにと、礼拝の同時中継を震災間もなくから始めました。私たちに先立って進まれる神様が、そんなこんなで礼拝同時中継をスタートさせて備えてくださって、またいつもご奉仕くださっている方々によってもそれが続けられて、そしてそれが私たちの思いを大きく超えて、特にこのコロナの時にも用いられていることに、私は驚きつつも感謝しているところなんです。神様のなさることは本当に不思議で、そして絶妙だなと思います。今日もご自宅から同時中継を見て礼拝しておられる教会員の方々もおられますし、また直接お会いしたこともない方々も、日本各地からまたは世界中から一緒に礼拝してくださっていると思います。今月に入ってからも何人かの方々が教会にわざわざメールをくださったんですね。京都におられて、いつも同時中継見て、私お会いしたことがない方ですけれども、その方はインターネット礼拝をさせていただくようになってから丸1年が経ち、今本当に平安に暮らせています。今までの小さな私の人生の中で、良い時期も苦しい時期もあったけれど、本当に今ほど心が平安な経験はしたことがありません。神様と翼の教会の皆様と共にいられることを心から感謝しています、と、そんな嬉しいメールをくださいました。またアメリカからいつも一緒に礼拝してくださっているという方からは、日本とは比較にならないほどアメリカでのコロナ事情は厳しく、大変なことも多い毎日ですが、同時中継で御言葉を聞くことで、翌日からの1週間に備える活力をいただいています。日本が遠のいて2年以上になります。そんな中でも神様は私に必要なものを与えてくださるのだと感じることも多くなりました、などなどとメールをくださいました。私はですね、いつも礼拝を大切にして歩んでおられる教会員の皆さんの姿を見せていただきながら、また時々届くメールのお証を読ませていただきながら、改めて私たちが大切にすべき信仰の基本姿勢、信仰生活の土台、礼拝を大切にして御言葉を主体求め、御言葉に照らされて歩むことの素晴らしさ、そのようなことをいつも皆さんから教えていただいて励まされているんですね。さあ、今日私たちは改めて人を見て、自分を見て、周りの状況を見て、右往左往し、動揺させられて、惑わされてしまうのではなくて、ただ神様を見上げて歩むことの大切さを心に刻みましょう。年度末に入り、新年度に入っていきますけれども、他の何者でもない神様という確かな土台の上で、私たちは喜び楽しみながら歩んでまいりたいと思いますね。さて、そんな動揺させられ、惑わされ始めていたガラテヤの人々のニュースを聞いて、パウロはこの手紙を書き始めました。先ほども言ったように、当時の手紙を書く時の一般的な形式に従って、一節から五節にはパウロからの挨拶が書かれています。挨拶に含まれる3つのことの最初の2つ、差出人と宛先、その2つのことが1節と2節に書かれていますね。じゃあ戻っていただいて、今日の1節2節私読みますね。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって使徒とされたパウロと、 私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ。一節を見るとですね、パウロがこんなにも自分のことを紹介しているのは珍しいんです。なぜならそれはさっきも言ったようにガラテヤの人々を動揺させる者たちはパウロは使徒じゃないと言って人々を惑わせていましたから、だからこそこの自己紹介が必要だったわけですね。使徒とされたパウロがこの手紙を書いてるんだと。パウロが使徒とされたのは自分勝手に私は使徒だと主張しているわけではないんだと。決して人間から出たことじゃなく人間を通してでもない、そんな人間的なものじゃなく直接イエス・キリストとその父なる神様によって選ばれて使徒とされたのだとパウロははっきりと自己紹介しているわけです。そしてまた2節にあるようにこの手紙はパウロが自分の身を守るための自己弁護のために個人的に書いたことを言いたいことを言う手紙ではなくて、私と共にいるすべての兄弟たちからの手紙でもあるんだと。これは他の人も支持するとっても大切な真理なんだとパウロは言っているわけですね。そして手紙の挨拶に含まれる差出人と宛先がこの1節2節にあって、そして3つ目のこと、相手への祝福の言葉が3節にあります。3節も読んでみますね。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。パウロは他の手紙とほぼ同じ表現を持ってガラテヤの諸教会への祝福を祈ります。父なる神様と御子イエス・キリストから恵みと平安が豊かにありますようにと。パウロはやっぱりこの平安を祈りながら祝福を祈りながらどうしてもガラテヤの諸教会に気づいてほしいと祈ったんじゃないでしょうかね。神様に立ち返ってほしい、土台を確認してほしい、大切にすべきことを大切にしてほしい、そんな祈りが捧げられているのではないでしょうか。さて普通他のパウロの手紙だったらこの祝福の祈りで挨拶が終わって次に感謝の言葉が始まるんですけれども、この手紙ではまだ挨拶が続いているんですね。パウロはもう少しでも早く伝えたかったんだと思います。ガラテヤの人々よ、間違った教えに動揺させられて惑わされてはならない。私たちの救いはただキリストによるのだ。ただキリストの十字架の贖いの御業のゆえに私たちは罪許されて神の子とされ悪の時代から買い戻されて救われたのだと、パウロはもう挨拶の中ですでに強調し始めているんですね。4節を読みますね。4節、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。キリストは十字架にかかられて苦しまれてご自身を与えてくださいました。肉裂かれ血流されて父よ彼らを許してくださいと祈られました。それは他でもない私たちの罪のためであり、そしてまた私たちを今の悪の時代から救い出すためでしたと。私たちの罪の許し、悪の支配からの救いはただキリストによってのみ与えられるものなのだと。そしてそれは私たちの父である神の御心に従ったのです。この私たち一人一人に向けられている神様の大きな愛を私たちはどんな時も決して忘れてはならないのではないでしょうか。人を見て周りを見て惑わされてはならないんです。さあパウロがここで強調しているように、私たちも再度ここで神様だけを見上げることの大切さを確認しましょう。そして私たちの救いはただキリストによるのだということを今日改めて心に刻みましょう。イエス・キリストは 私たちの罪のために、そして今の悪の時代から私たちを救い出すために、他でもない私のために十字架にかかり、私の罪の代価をイエス様が支払ってくださったんです。いかがでしょうか。私たちはそのことを決して忘れてはならないんですよね。人を見て、自分を見てフラフラしてしまわないで、また日々の暮らしのさまざまなことに惑わされずに、動揺させられないで、私たちはただキリストによる救いをいただいているのだということを、まずはしっかりといつも受け止めて感謝しつつ、十字架のそばに立って歩んでまいりたいと思いますね。そしてパウロがこの独り子をお与えになるほどの神様の愛を覚えて、神様の愛に感動して、もう手紙の始めでもう賛美を捧げずにはいられなかったように、私たちも神様をもっともっと褒めたたえて、もっともっと神様を喜んで歩んでまいりたいと思います。五節を読みますね。五節、この神に栄光が世々限りなくありますように、アーメン。パウロはもう手紙の冒頭、挨拶の中で神様を賛美せずにはいられなかったんです。独り子をお与えになるほどの神様の愛に満たされた時に、パウロの口からは賛美が溢れ出てきたんですね。先週中、我が家の次女は誕生日を迎えたんですけれども、それに先立って先月の終わりに次女にプレゼントが届いたんですね。それはある有名な漫画家の直筆サイン入りの漫画本がうちの次女宛てに届いたのでした。次女はですね、そのサインを見て喜んではいましたけれども、次女よりも父ちゃん母ちゃんが喜んだと思います。お正月にですね、秋田に帰省した際に、すぐ近くの町にある漫画美術館というところに行ってきたんですね。よくぞこんな田舎町にと思うほど結構立派な美術館で、そして有名な漫画家の、秋田出身ということもあって、その原画展などもしていたのでした。私たち夫婦が、まだ若い時に好きな漫画でもあったので、私と妻はですね、結構テンション上がって、その原画の前でガッツポーズしたりしながら、その原画展を楽しんできたんですね。そしてその催しをぐるっと回って、最後にアンケートコーナーがあって、もちろん私たち夫婦はそのアンケートに答えて、なんなら作者にメッセージも残してですね、そして抽選で当たる直筆サイン入りの漫画が当たるかもしれないから、頭数稼ぐためにも次女にもわけわからないままアンケートに答えてもらったのでした。そして他でもないその次女が厳選な抽選の結果とその漫画本を手に入れたのでした。私たちはですね、その漫画家のサインを大いに喜びましたけれども、私たちに与えられているもっともっと素晴らしいサインがありますね。それは神様からのサインですね。神様のサインを私たちはいただいてるんですから、もっともっと喜んで、もっともっと感謝して感激して、そして賛美しつつ歩んでいきたいですね。よく聖書は神様からのラブレターとも言われますけれども、私たちは御言葉に親しみ、礼拝を大切にして、神様の愛をしっかりと受け取ってまいりたいと思います。そして神様の独り子をお与えになるほどの大きな愛にいつも心満たされて、感謝しつつ喜んで歩んでまいりたいと思います。引用箇所の丸一番に第一ヨハネ4章10節を挙げていますので、ヨハネの手紙第一4章10節を読みますね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。いかがでしょうか。ここに刻まれた神様のサイン、ここに神様の愛があります。私たちが神様を愛したのではなく、神様が私たちを愛してくださってるんです。私たちの罪のために お前一人ぐらいどうでもいいとか言わないで、あなたを救うためになだめの捧げ物として大切な御子イエス・キリストを使わしてくださったんです。ここに愛があるんです。さあ、私たちはどこに立ち続けるでしょうか。十字架のそばに立ち続けましょう。イエス様を、私たちの罪のためになだめの捧げ物として使わせてくださった神様の愛を今日改めて覚えましょう。今日の箇所4節に戻っていただくと、4節にあったように、私たちの罪のためにご自分を与えて、悪の時代から悪の支配から私たちを救い出すために代価を払って買い取ってくださったイエス様を見上げ続けましょう。今日メッセージの後には、十字架のそばに立ってという賛美を捧げます。いかがでしょうか。人に動揺させられて、さまざまな物事に惑わされやすい私だけれども、イエス様を悲しませてしまってばかりの私だけれども、それでもイエス様は私に目を留めて、私を友と呼んでくださって、ただキリストによって救ってくださった。パウロが手紙の冒頭から賛美せずにはいられなかったように、私たちもその感謝と感動を持って、そして主の大きな愛に応答して賛美を捧げてまいりたいと思いますね。さあ、今日の手紙の宛先であるガラテヤの諸教会、ガラテヤの人々、彼らは人を見て、人に動揺させられて、惑わされて、真理を見失ってしまって、本当の自由というものを失いかけてしまっていました。もしかしたら私たちも時にそのような状況に置かれてしまってはいないでしょうか。いろんな物事に動揺し、惑わされて、心が騒いで、時には裁きあったりいがみあったり、心は寂しさや虚しさばかりを感じる、そんな時もあるでしょうか。しかしパウロがガラテヤの人々に手紙の冒頭から書き記しているように、私たちもまずは改めて心に刻みたいと思います。ただキリストによって私たちは救われ、自由を与えられた。この福音から決して離れてはならない。神様から目を離してはならない。この土台の上に私たちは常に立ち続けてまいりたいと思います。さあ、私たちも人を見ないで、自分を見ないで、ただ神様だけを見上げ続ける、十字架のそばに立って、十字架に刻まれているイエス様の愛に感謝して、喜んで賛美しつつ、この2月後半、年度末、そして新年度へと歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、今日の御言葉、私たちの信仰の基本姿勢、信仰の土台を確認しましょう。いかがでしょうか。今日改めて自分の胸に手を当てて、自分はいつも何を見つめてしまっているだろうか、何を握りしめ、何を自分の心の王座に置いてしまっているだろうか。もしかしたら私も人を見て、自分を見て一喜一憂してしまっていないかな。周りの状況を見て、あの時の出来事、この出来事といつまでもそれを大切に持ってしまって、惑わされて動揺させられてしまってはいないかな。パウロはそんな人々に、動揺させられたりしないで、神様を、神様だけを見上げ続けていこう、惑わされないで神様を求めていこう、十字架のそばに立って 十字架を見上げてくださいと。イエス・キリストがあなたのために自分の身を捧げたんだよと。私たちは何度も何度も聞いている神様の福音のメッセージだと思います。しかしそれが急にあなたはそこから離れてしまったと言われてしまうことがないように、今日は改めて私たちの土台、私たちの基本を確認しましょう。神様だけを見上げ続け、十字架に表されている神様のサインを大いに喜んで感謝して賛美しつつ、この世の旅路を歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、私たち何者だからといってあなたが独り子をお与えになるほどの大きな大きな愛のゆえに今日生かされているのでしょうか。神様、あなたにこんなにも愛され、イエス・キリストの十字架による救いをいただき、天に名前が刻まれているものとして、私たちはあなたから目を離さずに、この教会の主であるイエス様だけを見つめて、この年度末、そして新年度へと歩んでまいりたいと願います。時に私たちも動揺してしまうことがあるかもしれません。惑わされてしまうこともあります。神様、あなたがいつも御言葉によって私たちの足元を照らしてくださること、私たちの道を照らし導いてくださること、心から感謝いたします。どうぞ私たちがどこに立ち続けていくのか、いつも確認しながら、そして大いに神様の救いの御業を喜びながら感謝しながら、これからも歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。神様、どうぞ今悩みの中にある方、不安の中にある方、またいろんな問題を抱えている方、病の中にある方、お一人お一人に神様の豊かな愛と守りが注がれますように、神様にある不思議な平安と、またあなたの慰め、力強い導きがありますように。私たちが他の何者でもなく、あなただけを主と告白しながら歩んでいくことができますように、神様、どうぞ私たち一人一人をこれからもお導きください。あなたこそ私の主、私の神です。あなたの他に私の主はいません。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。